6月17日土曜日正午になりました。虹二子ラジオ第4回目の放送のスタートです。本日のパーソナリティは新小山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラ東クルメスタジオから生放送でお届けしています。メッセージやリクエストはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。さて3月より始まりましたこの虹二子ラジオですが、どのような番組なのか簡単にご紹介をしておきましょう。小平市立小平第二小学校は今年2023年に創立150周年を迎えます。記念式典は11月18日土曜日に行う予定ですけれども、記念すべきこの2023年をラジオで盛り上げようとこの番組をスタートいたしました。これまで学校からのお便りやホームページなどの手法で学校のお知らせしていたと思うんですけれども、せっかく地元にコミュニティ FM 局があるということで、こちらを使ってさまざまな情報を発信していこうという新しい取り組みです。関係者みんなで、この今年150周年の1年を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。放送は毎月第3土曜日の正午から生放送でお届けしています。150周年の記念番組なので、今年1年間の限定ということで期間限定でお届けします。毎回小平2小に関わるゲストを迎えして、これまでの2小を振り返ったり、今の2小の様子を伺ったり、次の200周年に向けて未来を語ったりと、いろいろな視点切り口で小平2小についてお伝えしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで本日のラインナップです、ゲストコーナーでは毎回小平2小にゆかりのある方をお招きしてお話を伺いしておりますが、今日は、小平2小をよく知る、保護者の皆さん3人をお迎えしていますのでお楽しみに。最後に情報コーナーでは2小の直近の情報、イベント情報などをお伝えしますので、お待ちください。12時54分まで生放送、最後までお付き合いをお願いします。では最初のコーナー行ってみましょう。虹二子ゲストコーナーということで、素敵な3人をご紹介をします。本日のゲスト、岩渕育子さん、中川聖吾さん、ぶちゃくちえりなさんの3人です。3人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中川さん、いかがですか？ラジオは初めてですか？
はい、私本当に初出演で、
じゃあちょっと緊張されてます？
ド緊張ですね。
ぶちゃくちさんは初めてですか？
私も初めてです。
どうですか、緊張度は？
多分中川さんよりは大丈夫かな
もう顔が引き立てて
で、岩渕さんはもうこういうお話しするのは全然慣れてる感じですので、緊張感全くゼロということですかね
はい、楽しみにしてきました。
ありがとうございます。楽しくこの、本日はこのメンバーで、最後までいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
というこういう3人ですけれども、学校にいろいろ関わりがあるということですが、皆さんさまざまな関わり方していると思いますが、どういう立場で学校と関わっているかっていうのをまず簡単にお知らせいただこうかなと思うんですけれども、どうなったかわかりますか？では岩渕さんお願いします。
はい、現在はですね、
はい、
小平2小のコミュニティスクールの、委員という形で、はい、やらせていただいてるんですけれど、もともとは、はい、今中学校3年生になる息子が2年生の時なので、まあ、約8年くらい前に、はい、いわゆる一般的な PTA 役員に、これはですね、ちょっとくじ引きで引いてしまったみたいなところからスタートして、
おらおら、運がいいですね、くじに当たったってことですね。
そうですねで、たまたまその当時お友達が会長をやっていたこともあって、
はい、
そこから、まあ、ちょっと2小今からどうするみたいな話で盛り上がって、
はい、
でそのタイミングで2年後に小平2小小 P 連っていうのに所属しているんですけど、その理事校というのが回ってくるっていう、はい、そんなタイミングだったので、
はい、
じゃあそこまでやってみようかなと。 でそれが3年ぐらいなので続いたんですけれど、はい、まあ、そこで PTA 会長を平成30年にやらせていただいて、でそれでもう終わりかなっていうところで卒業しようと思っていたところ、あの今の校長先生が赴任されて、はい、うん、まだこのまま手伝っていただけないかしらっていうふうにあのお誘いをいただいたので、はい、この150周年がその頃にはもうすでにあの目前に控えていたのも見えていたので、
なるほど、
まあ、じゃあ150周年まではなんていうところから8年目、うん、
じゃあもう
8年経ってるところですかね。
もうベテランでじっくりこう関わっていただいてるって感じですね。いえいえ、ありがとうございます。
とんでもないです。
じゃあ次は、部着士さん、はい、学校との関わりを教えてもらっていいですか。
は
い、
私は今6年生に息子と2年生に娘がいます。
はい、
で令和2年度の PTA の副会長をさせていただいて、
うんうんうん、
もうコロナが始まった時だったので、
めちゃめちゃ大変だった年度ですね。
そうなんですね、うんうんうん、で行事がなかなかできなかったので、はい、まあ、PTA のあり方自体をちょっと見直そうということで、うんうん、いろいろちょっと制度を変えたりとかっていうのをやりました。
は
い、
なるほど。
で今はあの校長先生にお声掛けいただきまして、はい、150周年記念事業の実行委員をさせていただいていますのと、うん、はい、あとは、息子が野球の2小クラブに入っていますので、まあ、野球としても大変お世話になっています。
うん、ああいいですね。はい、ありがとうございます。はい、では中川さんの関わりも教えていただいていいですか。
はい、私は令和3年令和4年と PTA 会長をさせていただきまして、はい、
2年度、
はい、
お
そうですね、まあ、今は部着士さんと、あ、じゃない、あの岩渕さんと同じ、
はい、
コミュニティスクールの委員をやらせていただいております。はいはいはい、またですね、先ほど話に出た小学校 PTA 連合会っていう、
はいはい、
PTA あの小平市内の小学校 PTA の横のつながりを作る会なんです、
ね、はいはい、
その事務局というのもやっておりまして、いろいろ未だに関わらせていただいております。
ありがとうございます。令和3年4年というと本当またコロナどっぷりで大変な時期でした ね、 ね、
本当にいろいろ制限がある中での活動で、うん、まあ、いろいろ工夫しながら、
はい、
やらなきゃいけなくて、
うん、
まあ、工夫しがいもいろいろあったので、うん、いろいろ改革を進めてたら1年じゃ終わらなくなってしまって、
でもう1年
もう1年
なるほど。
最初は本当に全くそのつもりなく御前会という、はい、PTA 会長を選ぶ会に参加したら、
はい、
まあ、たまたま知り合いが何人かいて、
うん、
やっちゃいないよやっちゃいないよみたいな感じでなってしまったという。
ということで、こう今日の3人は皆さん PTA の役員経験者ということの3人ということですね。はい、じゃあ本当に二章のことをよくご存知の、3人ということなんですけれども、そんな、3人の関わりから、これまでの、ね、イベントとかもねお聞きしていこうと思うんですが、ようやくコロナも5類になっていろいろな活動が復活してきたというところなんですけれども、先日二章のバザーフリーマーケットが、久々に盛大に開催されたということですので、はい、そのあたり、伺っていこうと思うんですけれども、はい、まずはこのバザーフリーマーケットっていうのはどういうイベントなのか中川さん教えていただいていいですか。
はい、まあ、150周年事業を行うにあたって、う
ん、はい、
やはり記念品購入やイベント開催とか、
うんうんうん、
するためにどうしてもお金が必要だという
資金が必要ですよね。
必要だというのも、はい、まあ、大前提としてあって、
うん、
それで、このバザー&フリーマーケットというものを開催させていただいたんですね。お、なるほど。
今回どんなイベントだったんでしょうかね。
はい、まずは、保護者からバザーの教室品と保護者会で集めさせていただいて、それでバザーを開きまして、うん、あとは、まあ、保護者の方と、
はい、
卒業生の方々にもフリーマーケットに出店いただいたりして、
おーおーおー、
はい、あとは近隣 の、 飲食店の方や、
はい、
保護者の方で の、 お菓子作り得意な方とかも結構 いましたので、その方々に飲食の出店もしていただいたりです ね、 いいですね。
やっぱり部着士さん食べ物があるとイベントは楽しいですよね。
いや、そうなんですよ。なんか話も弾みますしね、ええ、皆さんすごく楽しんでました。
あ、いいですね。飲食店はどんなものが出てたんですか。
大きいところで言うと、はい、小平の駅前にあります団子の三好さん、
はい、あ、団子の三好さん、うんうん、南口のね、
そうですね、
はい、
はい、だったり、あとは 学園のところに学園坂っていう坂がある、はい、商店街がありますけど、はいはい、そちらの方で活躍されている、うん、あのどんぶりもののどんぱちさんっていう方だったり、あとあのそのちょうど商店街の一番終点みたいなところに、はい、あのなんていうんですかね、日替わりでそこの場所を借りるスペースみたいなところで、うんはい、
シェアキッチンがありますね。
そうですね、はいはい、そのシェアキッチンなんかで活躍されている、うん、あのオーガニック的な、うん、あのすごく素材にこだわっているお菓子作りをされているような方とか、そういった方をお呼びして、
なんかもう聞いてるだけで美味しそうなものばっかりですね。
でその団子の三好さんは、うん、あのいや私たちあのそんなに集客できる自信がない中での、はい、あのものすごい仕込み量をしていただきまして、ええ、であの最初の朝搬入されてる時にまだまだ来るので、これはさばけるのかなっていうぐらい
ちょっと不安になっちゃうよね、
はいはい、そのぐらいたくさんあったのが本当に印象的で、でもあの本当にすっからかんになるまであの早かったですね、う
ん、はい、いや三好さん美味しいしね、私もね、はい、三好さん の, あの沼崎さんと お友達なのでよく買わせていただくんですけれども、はい、いやそういうなんか地域のお店にこう支えていただけるとまた嬉しいですね、
は
い、
そうですね、はい、
その他にあのバザーはどんなものが出品されてたりしたんですかね。
あとですね、あの二松のバスケチームの子どもたちがそれぞれこう自分たちのものを持ち寄ったんですかね、はいはい、すごいみんな活躍していて呼び込んでくれて、すごい元気いっぱいやってくれたのが印象的でした。あとハンドメイドのワッカスさんが、県坂にあるワッカスさんっていうお店から皆さんハンドメイドで持ち寄っていただいて、ワッカス
はね大橋理香さんのところですね、
う
ん、
そうですね、はい、であのすごくあの女の子たちに人気だったので、うん、なんかこう新しい感じがしましたね、雰囲気が。
じゃあなんか今までのなんかバザーっていうよりもそういう雑貨があったりなんか食べ物あったり、はい、なんかすごく新しい魅力たっぷりっていう感じで。
そうですね、うん、であの150周年 の, あの記念イベントってい う, こう目を打ったので、はい、このラジオにも出演してくださったの松信先生、
二松
出身の松信先生のコーナーとして、うん、理科実験コーナーっていうのを特別こう、まあ、こんなこともやるよ、あのあもうワンコインだよみたいない
いです、ね、
ブースも作らせていただいて、もう松信先生にも本当にご協力いただいて、あの子どもたちと一緒に本当に10分から20分程度でできるあのものを用意していただいて、もうそれが本当に大盛況で、ちょっと整理券を配らなきゃいけないほどの、はい、人気ぶりで。
松本先生の実験が面白いんだよね、はい、
そうですね、
そりゃ子どもたち並ぶよね、
はいはい、あとても楽しかった
です。いや、そう、はい、いやなんか聞いてるだけでね楽しそうですけども、中川さん、そのなんか子どもたちの様子っていかがでしたか。
本当にあの子どもたち楽しかったという声、うん、たくさんいただいて、でまあ、特に低学年なんかはずっとコロナ禍でやってきて、はい、うん、もうこういったイベント自体も初体験で、
そっかそっか、はい、あ
ものすごく楽しかったと、次いつやるんだとすごい来たので、
ちょっと雨模様だったんですね、この日がね、はいはいはいはい、私たちも準備している中でもずっと1週間この日の天気をこうね、うん、予報をこう見ながら、うんうんうんうん、これは来ないんじゃないか、どうしようかっていうふうに悩んでたんですけれど、うん、蓋を開けてみたらもう本当に 大勢の方がいらしてくださって、はい、どこのブースもにぎわっているような感じでした。
あ、いいですね、はい、まあ、その買いに来たというか遊びに来ただけじゃなくて、先ほどね部長さんからもご紹介いただきましたけれども、お店側としてなんかこう子どもたちも参加されてた、ね、する様子もあったんですかね、
う
ん、
そうですね、あと、うん、くじ引きをさせてもらったんですけど、はいはいはい、あの卒業生がボランティアで入ってくれたりとか、
そうですね、中学生とか、うん、あの高校生になった子たち、二小の卒業生たちにちょっと声をかけたんですけれど、うん、はいはい、そのくじ引き の,、うん、あのまあ、お店側ですよね、うん、をやってもらって、うん、なんかそれがまた子どもたちも楽しく、そのやってくれた子どもたちも楽しかったし、はい、あのえあの先輩知ってるみたいなざわざわっとした雰囲気もあったりして、うん、なんでそっち側にいるのみたいなのもなかったりして、うん、楽しそうでした、うん、
実は出店する側も楽しかったりするんですよ ね, うすね、こういうイベントってね、うんうん、まあ、親も子どもたちもっていうことだと思うんですけども、はい、そういうのがやっぱりこのコロナでもう3年ぐらい全く何もできなかったっていうのは、ね、私たちは今までを知ってるからいいんですけど、うん、そうですね、本当にその時代を過ごしていた子どもたちが、ね、何もできなかったっていうのはすごく残念だし、 なんかね、なんか寂しいっていうか、うん、悔しい思いがしますよね。
そうですね、なんか、まあ、待ってましたっていう、そのフリーマーケットに出展したいけれど、とにかく今年も中止、今年も中止っていうその3回中止があった中で、はいはい、あったら絶対に言ってねみたいなお声かけがあったので、うん、でも本当に待ってましたっていう感じで、うん、申し込んでくださった方がいらして、うん、はい、それもとても嬉しかったです、うん
うん、ただその主催者側っていうか、やっぱりその4年ぶりとかになると、こちら側のノウハウっていうのも少し途切れてっていうか、記憶も薄れてっていうこともあると思うんですけど、はい、新たにこう始めるのは大変だったんじゃないですかね。中川さん、いかがですか。
今回本当にゼロからスタートで、うん、PTA でそもそもフリーマバザーとかをやったことがなかったので、
はいはい、
で青少体とか、何年か前にやられて、
そうですね、青少体が主催でずっとやられてた、うん、はい、
青少体に、うん、ちょっとお話伺ったりだとか、はい、バザーに関しては近隣の学校でやったことある、うん、ところの資料をいただいたりだとかする中で、はい、で今回結構盛りだくさんなイベントになったので、うん、もうゼロからのスタートで、実際このやろうって決まったのは3月の頭ぐらいなんですけど、
おろろろ、
そこから2ヶ月ぐらいで、この実行委員のメンバー
急ごしらえも急ごしらえですね。、
はい、
すごい勢いですね。
そうですね、私がまあ一番PTA としては長かったので、うん、あの時ああだったよねみたいな記憶をまず手繰り寄せるところからスタートして、はい、うん、でそのためにはここが必要であれが必要で、机は一体学校に 何個借りれるんだろうとか、なんかそのあたりが考えるのも、うん、まあ、大変でしたけど、うん、なんか想像、私は経験者なので、うん、想像してみた感じだと、絶対このくらいは楽しめるんじゃないかなっていう中で用意して、ただ、うん、新しくそのお手伝いをしていただかなきゃいけないので、うん、それをどのように人員確保するのかとか、うん、あと周知の問題とかね、うんうん、そのあたりがなかなか厳しいものが期間が短かったので、はい、
ジャクシさんはなんかその準備で大変だったっていうようなことはありますか。
私は周知を SNS でさせていただいていたんですけど、どうやってやったら、まあ、どんなハッシュタグつけたらみんなの目に留まるかなとか、うん、まあ、Facebook もそうですけど、うん、はいはい、まあ、そこにちょっと工夫を凝らしたりとか、うん、あとはまあ、ね、横のつながりでみんなにこう口コミで広げてもらったりとか、うん、卒業生に声かけたりとかっていうのをやりました。な
るほど。まあ、久々だからその辺の集客も本当に来てくれるかっていうのは、岩尾さん結構不安なところもあったんですよね。
そうですね、もうとにかく前日までにこのメンバー、うん、まあ、あと3人いて6名でやっていたんですけれど、はい、その6名でのこの、ズーム会議がですね、うん、どうするどうするどうするどうするっていうの
どっかの大河ドラマみたいなどうするどうするっていう
そんな感じ で、うん、でもしダメだったらとか、はい、その売れなかったらどのタイミングでまあ、バザーをやらせていただいていたので、うん、まあ、例えば400円くらいの値段をつけたものに関してどの時間帯に300円にするとか、あどこでその合図はじゃあみんなそれぞれ役目があったので、うん、どこで合図するとか、うん、なんかそんなようなことを話し合いながら、うん、はい、決めていきました。
あ、うん、もうでも大変だったと思うんですけども、終わった後の感想というかその時の気持ちって中川さんどうでした。
でも本当に、まあ、令和3年4年と PTA 会長やってきて、うん、ものすごく制限された中の子どもたちもものすごい我慢してるなってところを見てきた中での、
はい、
こういった大々的なみんなが集まれるイベントということで、
うん、
本当に子どもたちの反応を直に見れるイベントって本当に幸せな体験だったなと思いますね。嬉
しいですよね。ブジャクさんどうですか、その終わった後。
なんかうちは子供が本当に楽しんでいたので、多分私よりも自分の娘が楽しんでいたので、いや
それが一番ですよね、うん、子供が楽しんでいただき、うん、楽しめて、でそれを見ているっていうのがね、岩部さんそれが最高な時間ですよね。
正直、うん、朝私たちスタッフとして8時過ぎぐらいに集まって、はい、で全部体育館をきれいにするところまで4時ぐらいまで、
うん、
正直飲まず食わずぐらいな勢いでやっていて、うん、なんかその一杯のコーヒーみたいなのが、うん、ふうこれコーヒーかみたいなぐらいの勢いでそう、しみるみたいな。でその後片付けながら売り上げとかをこうみんなで数えたりとかっていう、その作業の時に、はい、ちょっとハイテンションな感じで、
はい、疲れ切って、
ね、はい、疲れ切って、なんかもうあよかったねみたいな、はい、イメージです
ね。よかったですね、はい、でまあ資金集めも目的の一つだったということですが、中川さんいくらぐらいこれ
今回本当に皆様にご協力いただきまして、はい、全部で総額10万トンで100円の収益があります。
おー、素晴らしい。
本当にありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。
まず10万円っていうとなんかすごくやったなっていう感じがありますね。
はい、ご寄付を本当にいただいたのと、まあ、出店をしてくださった方の出店料だったりとか、はい、そういったところ、それからバザー品がやっぱり思ったよりも、うん、皆さんに買っていただけたっていうところが、ね、はい、大きかったと思います。
うん、でこの10万円は、150周年の何か事業で使うということですかね。はい、
事業としてイベント開催や記念品購入だとかで子どもたちに還元させていただこうかなと思っております。
またね、楽しいイベントや嬉しいものに変わって、はい、こう子どもたちにお届けできるっていうのは、はい、本当にイベントとしても楽しかったし、はい、これからにつながるイベントで良かったですね。
はい、本当に楽し
い。いや、本当楽しそうなイベント、僕も行けばよかったと思いながらですがまた来年行きたいと思います。
は
い、ということで、はい、では前半この辺あたりにしときまして、でここで一曲 お届けしたいと思いますが、今日はスタジオにね、素敵なゲストもう一人実は来てるんですね。プチャクチさんの娘さん、小学校2年生の娘さんのしのさんが来ていますので、曲紹介をしのさんにお願いしたいと思います。
2年生で踊ったジャンボリミッキーです。
お聞きいただいているのは東京854クルメラ虹ニコラジオです。引き続き岩渕さん、中川さん、プチャクチさんにお話を伺ってまいります。でここでちょっとねメッセージいただいたので紹介しましょう。ラジオネームはゆわさん、パパ頑張ってね。娘
ちゃんから
聞いてご家族聞いていただいてるんで嬉しいですね。もう一つ、ラジオネーム二小の母ミセス Y さん、三人ともとても楽しんでますね。岩渕さんはさすがの落ち着き、ブチャクシさんは素敵な明るい声、そして中川さん改めて惚れ惚れする低音ですね。みんなで聞いてますよということです。皆さんメッセージありがとうございま す,
います。
続きねメッセージをお寄せいただければ番組の中で紹介をさせていただきます。では後半はですね、先日開催した運動会についてお伺いをしたいと思いますが、はい、今ねかけた曲もですね、ジャンボリミッキー2年生がこの曲で踊っていただいたということですけれども、運動会も中川さん久しぶりにこう保護者の方々がじっくり見れる会になったってことですかね。そうですね、
去年おととしと運動会は開催したものの、うん、はいはい、人数制限というか、うん、自分の子供の演技しか見れないという、感じで開催したので、はい、今回は全体を通して見れて、うん、で今回特に150周年みたいなストーリーがあったので、それを通して見れたのでよかったなと思いますね。
やっぱり岩井さん運動会って楽しいもんね、見てるってね。
そうですね、なんか自分の子供じゃないのになんか目頭がこう、うん、うる熱くなるというか、うんうん、
ですよね、はい、そう自分の子供だけじゃないんですよ ね,
そうですね。
でもブチャクさん去年までとかは自分の子供の時しか見れなかったっていう感じになったんですよね。
そうなんですよ、なんかリレーとか高学年のリレーってやっぱすごく盛り上がるので、うんうん、
はいはい、
ね、自分の子供が出てなくても、うん、出ててももちろんですけど、やっぱ見たかったんですよ。
ああ、じゃあ見れてよかったですね。
そうだから今回はすごい、うん、まあ、6年生っていうこともあったので、うん、まあ、自分の息子の友達とかが出てるとやっぱりね、ぐっと熱いものがありました。
いい、ね、胸になんかこうグッとくるものがあるんですよね。
かっこよかった、かっこよかった、ね。
で運動会やっぱり心配なのは天気なんですけど、はい、今年の天気は岩井さんどうだったですかね。
いやでも危なかったんじゃないですかね。
前日雨降ってませんでした。
降ってました。それで1週間くらい前から雨マークがついたり消えたり、うん、ついたり消えたりをもうずっと繰り返して
ドキドキだね。
そうですね、午前午後確実に見るみたいな天気予報を。でもなんかこう校長先生曰くやるわよっていうこのなんか気迫というか、うん、そういうのがあったので、そこで雨を吹き飛ばしたんじゃないですかね。
あ、よかったですね、うん、あれ当日はカンカンでいいっていうことではなかったけれども、
でも晴れ間も見えた、うん、すごくちょうどいい、
ちょうどいい、
はい、
天気、めちゃめちゃ暑くもなく、はい、運動会日和っていうことだったんでしょうかね、
は
い、
先生たちがテントを全部準備してくれて、近隣の学校からテント
借りて、今までは、うん、いわゆる本部とかその来賓とかっていったところにしかテントがなかったんですけれど、はいはい、今回は子どもたちが座っているところにも全部テントを用意してくださって、うん、熱中症対策みたいなのを万全に、
ね、ぐるっとテントが、はい、ね、小平一中なんて書いてある
テント
があ
った
り、これ本当周りから借りてきたんだなっていうのが、はいはい、でもああいう準備していただけるとやっぱ嬉しいですね。
そうですね、うん、はい、子どもたちもとても落ち着いて見ていたように見えました。
あ、よかったですね、うん、そんな中で、まあ、たくさんの演目あったと思うんですけれども、 皆さんに印象に残った演目聞いてみましょうかね。中川さん、どんな演目印象に残りましたか？
そうですね、やっぱりあのここみんな6年生の、保護者なんですが、やっぱり6年生はもう集大成というところで、あの組体操とソーラン節を、複合した、やつをやってたんですけど、本当にみんな気迫あふれていて、すごいグッとくるものからありましたね。
いや、あのなんだろう、演舞っていうか組体操、自分がやってた時はこれなんだろうと思ってたけど親になってみると、あれがもう泣けるよね。
そうですね、ぐ
っと胸に迫る思い、なんかものがありますよね。ぶちゃくさんは何か印象に残る？
私あのなんか1年生の、あの玉入れの時に、あまちゃんの曲が流れてて、でってってってやつですね。そう、それに合わせて、この5、6年生の、あの係の子たちとか、応援団がみんな一緒に踊ってて、なんかすごい縦の関係がいいなって。なんかこの低学年を応援する高学年もそうだし、
なんかそういう一体感って見ててね、気持ちがいいですね。
よかったです、それ感動しました。
いいですね。矢吹さんいかがですか？
私今先ほど中3の息子がいるって言っているんですけど、なんとなく学年によっていつも3年生ぐらいが台風の目みたいなのをやったり、5年生だと綱引きをやったりって、この学年でいつも同じようなものをやるんですけど、それが同じようなものじゃないというか、綱引きでいうとうちの息子の時の綱引きのやり方と、今娘が5年生だった時の綱引きで、今年の綱引きっていうのがそれぞれアレンジが効いてる綱引きなんですね。今年はあのクロスに綱を張って対角線上でやり合う、2本旗が あって、その赤の旗と白の旗がそれぞれ2本ずつあって、それを2本とも取った方が勝ちみたいな、そういう、アレンジの効いた綱引きだったんですね。それがいつも先生方が考えているのがとても楽しくて、単純に綱引きだけの盛り上がりじゃないところが楽しかったですね。
はい、やっぱり先生方もいろいろ工夫して苦労されてるんですね。
そうですね、そう思います。
なんか準備の期間も多分すごく短い中 で、ね、あそこまで仕上げてくださって、なんかすごい感動しました。
そうですよね、学年校上がって、でそれから運動会もうすぐ、ね、6月だから、
そうです、ね、
本当に準備がない中大変ですね。でも良かったですね、今年本当にみんなで見れて、特にもう皆さんね、6年生の最終学年だから、今年逃すと、ね、っていうところはありますよね、中川さん。
そうですね、で、まあ、うちの子供ぶちゃくさんとかもかな、最終学年だからちょっと気合を入れて応援団も やってたりしたんですけど、だから本当に娘も気合入ってて、で残念ながら今年負けちゃったんですけど、で最後号泣してて
まあそれもいい思い出ですね。
青春だなってい う、
ね、応援団がまたかっこいいんだよね、ぶちゃくちゃね。
うち息子太鼓やって、体が
花形じゃないですか。
太鼓をガンガンと叩いて、
あれ太鼓叩きたかったなっていう
ちょっと憧れますよね。
憧れがねありますよ、ああそれは良かったな。
いや応援団子供の頃やっとけばよかった
な思いますよね。
なんか今回旗を振ってウェーブ、全校ウェーブやるんですけど、その旗も150周年おめでとうっていう旗をね、6年生の女子がこう白組と赤組でこういう風にこうクロスしながら振るっていうのがあって、それもまたいつもとは違う感じです。
そうかそうか、だから今年は150周年記念運動会っていうことで、演目のいろんなところでその150周年を PR っていうか、そういう場面があったっていうことですね。他には井上さん、なんか150周年 PR あったんですかね。
150周年 PR としてはその、旗だったり、それから横断幕っていうんでしょうか、4年生の演目の時に最後にすごくその150周年おめでとうってこう手書きだったり、あと2年生かな、始まる前に、子どもたちの方から150周年おめでとうみたいな挨拶っていうんですかね、そういうようなのがあったので、学校全体でその150周年をとても盛り上げてもらっているなっていう感じがしました。
じゃあ子どもたちにとっても、久しぶりの その運動会、運動会毎年やってたんですけど、ここでちゃんと見ていただくのは久しぶりだし、150周年っていう記念の年だしっていうことで、相当印象に残る運動会になったんでしょうかね。
とても楽しい運動会かなと思います、
もちろん保護者にとっても忘れられない運動会ということであったんですかね。いや、なんかね運動会楽しそうだったな。 しのさん、せっかくだから運動会の感想を一言聞かせていただいてもいいですか。
どうだった踊り。
今日ね2年生のねしのさんが今隣にいるんですけどジャンボリミッキー踊っていただきましたけれども、踊り難しかった。
楽しかった。
楽しかった、よかった。運動会で一番楽しかったことは何かな。
50m 走で1位になった。
おお素晴らしい。やっぱりかけっこは楽しいね。
そうですね、う
ん、走るの得意なんですか。
ああ
そうですか。ちょっとね突然振って緊張気味なんですけども、たくさん答えていただいてありがとうございます。まあそんなね2勝ですけれども、まああの皆さんはねこう PTA の役員からこういうイベントからいろいろ関わりがあると思うんですけれども、2勝、まあ運動会だけじゃないんですけども2勝の印象をねちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、小平2勝ってどんな学校でしょうかね、中川さん。
はい、やっぱり2勝をずっと見てきて、
うん、
先生方もそうなんですが子どもたちもものすごい団結力があるなという印象があって、まあ今なんかもう山川校長先生をはじめに150周年やるぞとなったらもうみんなで盛り上げるみたいな、
はいはいはい、
ものすごいエネルギーがあって、
うん、
はい、みんなであの一つのことに向かって、はい、勢いつけてやるっていうのがすごい得意な学校なんじゃないかなと思いますね。
そういう一体感があるっていうのはいいですよね。部長さんはなんか2勝の印象ってありますか。
私はあの子どもたちの縦の関係、さっきも、うん、あの言ったんですけど、
はいはい、
それがすごい印象にあるのと、うん、あとは、若い先生たちがすごく運動会で活躍されていたなっていう印象があって、なんか増えたなっていう感じ、
はいはいはいはい、
なのでこう盛り上がってる感がこうあるというか、
うん、
あとはなんかみんな同じ T シャツ着て、うん、先生たち T シャツ合わせたりとかして、はいはい、先生たちの仲の良さも、目立っていたなって思いました。
そういう一体感がもう目に見えて分かるっていうのはいいですよね、
はい。
矢部さんどうですか、2勝の印象。矢部さんいろんな学校ご存知だと思うんですけど、
はい、
うん、
あのまずはあの見た目で言うと、はい、やっぱり校庭が広い。
校庭が広い。
はい、で、まあ、校舎はそんなにあの新しいところはないんですけれど、使い勝手がいいというか、うん、あの割と職員室なんかを見ていてもあのコンパクトに先生たちがとにかくその団結力がいいのも多分そういうことかなと思うんですけど、こう距離感が近い感じで机が配置されていたりとかして、
はい、
で私なんかその PTA であの何度も学校にあの足を運びますけれど、
うん、
あの先生方どの先生方もあのとても気持ちよい挨拶をしてくださって、
うん、
あの大変ですねとか、それからあの関わってくださってる子どもに関わってくださってる先生方はほんのちょっと一言、あ昨日あんなことがあってこんなことがあったよとかっていうのを、うん、なんかちょっとした話なんですけれど、
はい、
そういうのが聞けたりして、
うん、
そのアットホーム感っていうんですかね、その団結力とかすべてあの同じことだと思うんですけど、
はい、
とても温かみのある学校かなというふうに感じます。
もうなんかそういう学校だと、まあ、子供を、ね、こう預けるっていうか、
はい、
通わせるにも安心ですよね。
そうですね、
うん、私も、ね、何度か学校代の印象を伺ったことありますけど、本当に通り過ぎるとかあのすれ違う先生方がね、うん、本当おはようございますって、うん、すごくなんか気さくに声かけてもらえる感じがして、
はい、
なんかそういう雰囲気っていうのはやっぱ日頃からこう、うん、日頃の活動からね、うん、出てくるものだと思うんで、
はい、
すごくいい感じがなんか気持ちいい感じがするんですよね、はい、そんな、小平2勝ですけれども、まあ、150周年ですが、まあ、今年、まあ、1年盛り上げていかなければいけないと思うんですけれども、
はい、
まあ、式典が11月にありますけれども、それに向けて、皆さんこの、実行委員の皆さんもそろそろ盛り上げていくっていう感じになってきてるんですかね。
そうですね、なかなか私たちもあのだいたい150っていう数字にですね、
うん、
あのビビってるとというかその、まあ、やっぱり未知の数字であって、うん、当然生きてるわけでもないですし、あの割と歴史みたいなものをこの150周年をやるにあたって、そうですね、私なんかは3年ぐらい前からあの計画を立ててきてるんですけれど、歴史を紐解いていったときにこんなこともあったりあんなこともあったりとかっていうところをもうちょっとまあ皆さんにこう知ってもらいたいかなとか、うん、そういうのを思ったり、ただその150周年をその今の私たちがこんなあの盛り上げるのでいいんだろうかってちょっと思ってみたり、
うん、
あの思っては今いるんですけれども、あのとにかくたまたま6年の母が 母と父がこううまく集まったのもありますし、はい、もっともっとあのみんなにこの今やってることを知っていただいて、うん、あの一緒に、あの、うん、私たちだけが盛り上がるってことではなくて、もちろん子どもがメインなので、はい、子どもたちも150周年をお祝いするし、うん、そこに関わるお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんだって二松の出身かもしれない、150周年の歴史なので、ですよね、はいはい、なのでもうみんなで盛り上がってもらいたいなっていうのは今思っているところですね。
あ、いいですね、まあ、150ってなんか重たい感じがしますよね。私もね、小平二所の卒業生の一人ですけれども、やっぱ150ってすごいなっていう気がしますが、まあ本当に地域全体でね盛り上げていきたいなというふうに思います。でそろそろ時間になってきてしまいました。最後にね、お三方それぞれ、リスナーに向けて一言ずついただきたいと思いますが、どなたかからいきましょうか。じゃあ中川さん、はい、リスさんに向けて一言お願いします。
そうですね、何を喋ろうかなと思ってますが、はい、まあ、ここにいるみんな PTA なんですけども、まあ、あの PTA って今時代的にあの、まあ、本当に強制されていやいややるみたいなのは、うん、まあ、やっぱりもうそういう時代じゃないのかなと思っていて、はいはいはい、まあ、本当に楽しんで自分たちができる範囲でやっていくっていうのが一番いいかなと、あの、うん、今回もあのフリマバザーで結構僕も好き勝手に動いちゃってたんですけども、うん、はい、まあ、それでこっちが楽しんでみんなが楽しんでくれるのが一番いいんじゃないかな、うん、と思ってますね、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ部長口さん一言お願いします、
はい、私もあの、まあ、PTA のことなんですけど、うん、あのまあ、いやいややったわけじゃなかったんですけど、はい、あのまあ、勧められて周りに勧められてやったんですけど、まずすごい楽しくって、うん、なんか横のつながりも増えるし、はい、うん、なんかやってよかったなって思って、あとは子どもたちの、自分の子どももそうですけど、やっぱ一番近くで見れるっていうのがあるので、うんうん、その安心感はあったなって思って、うんうん、ぜひ皆さんやってください。おすすめですってことですね。
ありがとうございます、はい、ではゆうさんお願いします。
はい、まあ、日頃から本当にあの、まあ、私としてはですね、あのまず家族に感謝しないといけないかなと、あの結構ですね、 PTA 活動そう楽しいんです。楽しいからこそ、うん、やっちゃうんですよね、いろんなことを、うん、でそうするとあの最初は子供のためにやってたつもりが、なんか自分が楽しくなってしまってしわ寄せが、ね、そうしわ寄せというか、ちょっとご飯食べててママズームしてくるからみたいなそういうことがあったりすると、うん、あの私ズームしてる横で一人ご飯食べてる娘みたいな、なんかそういう構図がちょっと、うん、あのまあそのイベントの前とかはね、どうしてもできちゃうので、はいはい、まあ、まずはそういうのにあの理解をしてくれてる家族にまずは感謝することと、うん、はい、まあ、先ほど部着さんもね、あの中川さんも言っていらっしゃいましたけど、私も8年正直やって、うん、あの楽しいから続いてるんだなっていうふうにやっぱり思うんですね、うん、
なるほど。
で、あの仕事が嫌だとかっていうよりも、なんかさっき中川さんがおっしゃったできることをみんなでやる、うんうん、それがあの一番こう健全で、であの子どもたちのことを考えたときに自分が一緒に楽しめる、それがあの PTA 活動のとてもいいところかなと思っています、うんうんうん、で先生方と の連携も取れるようになったときに、ちょっと本当に小さなことなんだけど不安だったこと、うちの子こんなこと大丈夫かしらみたいな、そういうようなこともほんのちょっと聞けたりとか、
なるほど、
あの個人面談でたっぷり聞きますとかじゃなくって、うん、ちょっとその通りすがりに、うん、うちの子これ大丈夫ですか、うん、とかっていうのも教えていただけたりとか、そういうのがあるので、まあ、PTA の宣伝するわけじゃないんですけどでもあのもし未経験の方がもしここにね聞いてる方でいらっしゃるんだったら、本当にボランティアみたいなものからで全然構わないと思うので、はい、ちょっとでもあの目を向けていただけたら、すごく私たちこの3人は嬉しいなというふうに、あとまだ私たちの本当はここに出るはずだったメンバーもいっぱいいますので、はい、そういう人たちがみんなうんうんって言ってくれてるんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。リスナーの皆さんいかがでしょう、 PTA 活動の楽しさ伝わったと思いますね。
強制ではない
です。ぜひね、あの手を挙げてみてはいかがでしょうか。
待ってます。
ではここで1曲お聴きいただきましょう、アルケミストで虹。お聴きいただいているのは東京854クルメラ虹ニコラジオです。では次のコーナーです。小平二小情報をお伝えする虹ニコ情報コーナーです。このコーナーでは小平二所の最新情報、ホットな情報をお届けします。では本日ゲストコーナーで出演いただいた皆さんにご紹介していただきましょう。お願いします。
はい、まずは記念品の申し込みのお知らせです。150周年の記念品としてニジニコバッグとステッカー、クリアファイルを準備しています。中学校1年生以上の同窓生やご希望の方のご購入を受け付けます。このニジニコラジオや150周年ウェブサイト SNS でご案内いたしますので、詳細はもう少しお待ちください。
ありがとうございます。では次お願いします。
はい、ニジニココンサートのご案内です。はい、10月31日火曜日に全校児童で150周年のお祝いを、ルネ小平の大ホールで、コンサートを行う予定でいます。今流れましたアルケミストさんの虹や代表曲のあの空を、歌っていただける予定になっていますので、ぜひお楽しみにしていてください。
は
い、
楽しみ。
保護者の方は2階席でご覧いただくことができるそうです。地域の方、同窓生でご覧になりたい方はぜひ小平2小までご連絡をください。
はい、ありがとうございます。ではもう一つ中川さんお願いします。
はい、150周年に関わるイベントごとや、どんなことをやっているかは、小平2小創立150周年記念特設サイトという、ホームページを立ち上げているので、そこで情報発信しております。小平2小150周年で検索すると出てくるので、ぜひ皆さんも、ご覧ください。また、インスタグラムやフェイスブックでも、情報発信してますので、そちらもご確認ください。
はい、ありがとうございます。以上、小平の印象最新情報にじにこ情報コーナーでした。ということで、番組もそろそろエンディングになってくるわけですけれども、あっという間でしたが、中川さんいかがですか。ラジオ初出演、初体験。
そうですね、ド緊張だったんですけど、ようやく緊張が解けてきた。
もう終わっちゃう。
終わる頃に緊張解けるんですよね。
もうちょっといけるかな。
ぶちゃぶちゃさんいかがでしたか、初ラジオ体験。
はい、すごく楽しかったです。もうちょっと話したいことたくさんあったので、はい、また誰かに引き継いで
聞
いてもらいます。
また来るようですかね。
また来てもいいですか。
矢口さんいかがですか。
はい、そう、私は実は初めてではなくって、はいはい、別 の, あの番組で、一度だけラジオ経験があるんですけれども、はい、なんかその時よりも、慣れてきたからっていうのもあるし、先ほどから押してますこの仲の良さで、はい、とても普通に座談会をしているかのような雰囲気でできて、とても楽しめました。
いや本当に、ね、リスナーの皆さんも感じていると思いますが、なんか仲の良さというかね、このアットホームな感じ、スタジオの空気感もそんな感じなんですけども、伝わってると思いますけれどもね。でこのラジオでこの150周年を盛り上げていこうっていうこの取り組み、中川さんいかが。
そうですね、最初聞いた時は、全部1年間どうしてやるのみたいな。できるのかなみたいな、はいはい、心配したんですけど、でも本当に第1回からもう聞いてるんですけども、はい、すごくいい取り組みだなと、はい、
おそらく周年事業って各学校いろいろやってると思うんですけれども、こう1年間を通してラジオ番組でっていうのは矢部さんあんまり聞いたことないですよね。
いや本当に聞いたことがないです。割と学校関係者で、お友達なんかにも話すと、何それっていう反応なので、はい、だからぜひ聞いてねっていうところで、はい、宣伝しまくってます。はい、
ぶちゃくちさんはやっぱ初回から聞いていただいてるんですかね。
もちろんで、ね、初回から聞いてますし、はい、SNS でも発信させていただいているんですけど、もっともっとリスナーが増えるといいなって思うの で、
そうです、ね、
聞いてる皆さんの横のつながりに宣伝をお願いします。
今日はぶちゃくさん宣伝してきたんですか、周りの方に。
はい、野球部野球部流してきました。あ、聞いてるかな、
みんな聞いてくれてるんですかね。
聞いてるかな。
あ、でここでメッセージが一通来てます。ラジオネーム土間直人さん、あ、地元の漫画家の方なんですけどね。150周年素晴らしいですね、子どもたちが楽しめる取り組みをガシガシやっちゃってくださいっていうことです。
千葉
先生ありがとうございます。いや、こうやってラジオって聞いてる方からこうやってダイレクトでメッセージが来るっていうのも、なんか本当に届いてるなっていう感じもするし、なんか嬉しいですよね。はい、1年間を通してなんですけど、中川さん先ほどね心配してくださいましたけれども、単発でねやるなら簡単でもないんだけど、ですけど1年間を通してってなると、やっぱりそのあたりゲストを誰呼ぼうかっていうのはね、校長先生いろいろ考えていただいてるみたいなんですけれども、でも1年通してやるからこそいろいろな人をお招きできて、いろいろな切り口でこの2章について語っていただいてっていうことで、 いろんな学校っていろんな顔があると思うんですよね、はい、保護者から見る、子どもたちから見る、うん、学校の先生から見るみたいなね、でそういうところで全体像をこう炙り出せればいいかななんていうふうに思ってるんですけども、今日はねお三方 PTA として保護者としてすごく楽しそうな活動をお伝えしていただいたの、お話しいただいたので、なんかいい回になったなというふうに思いますけれども、はい、最後少し時間ありますけど、なんか喋り足りないことがあったら
喋り足りないこと、
先ほどねぶちゃくちゃまだ喋りたいどうですか。
なんか6年生ね、あと3月まで、うん、まあ、残り、はい、何ヶ月ですか、9ヶ月ぐらいかな、ね、うん、本当になんか学校生活楽しんでほしいなって思います。ああ、今の6年生すごく仲が良くて、男女ともに仲いい、はい、まあ、細かいことはいろいろあると思うんですけど、うん、
はいはい、
うん、なんかすごくいい子どもたちで、最後までこう、ね、楽しんで小学校の思い出作っていただけたらな
って駆け抜けていってほしいですね、うん、
思います。
この本部役員みたいな PTA じゃなくて、学級委員みたいなのやってくださってる中に、はい、やっぱりお兄ちゃんがいて、その時コロナでうまいこと卒業をちゃんとさせてあげられなかったっていう思いを持って、今回この6年生でもう一回学級委員みたいなのに手を挙げてくださった保護者の方もいらっしゃるので、はい、なんかそういうところでやっぱりそのコロナのことが少しずつ落ち着いてきた今、以前と同じじゃなくていいと思うんですけど、うん、新しい形で、そしてでも最大限いっぱいできることを卒業までにたくさん経験させてあげられたらなというふうに思いますね。
いいですね、うん、まあ、6年生特にね、2章は1中と3中にね分かれてしまうっていう、はい、ちょっと
そうですね、
珍しいっていうか、
はい、
他の学校は大体同じ中学校に行くんですけども、うん、そういうこともあるので、うん、まあ、最後までね駆け抜けてって、はい、もらいたいかなっていうふうに思います、うん、はいはい、では、にじぬこラジオそろそろお別れの時間です。パーソナリティは新小山、ミキサーは大和明子、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は7月15日土曜日正午からです。お聞き逃しの内容に、では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。この後は小平2小卒業生の山田大輔さんの番組アルティピアッツァの再放送です。ぜひそちらもお聞きください。では皆さん良い週末を、バイバイ、さよなら、
さよなら、
ありがとうございました。ありがとうございました。
You're listening to 85.4 FM, Tokyo 854.